ます、DFS 友人中村です。今日はですね、DFS を Azure で始める今時のソフトウェア開発ということで、まあ、今 DFS の、Azure の上で持っている DFS がプレビューになっていまして、まあ、これがどういうものかというところとですね、まあ、次に出てくる DFS との関連ですとか、まあ、それらを使ってソフトウェア開発をこれからどう進めていくのかといったところをですね、ご紹介していこうかなと思います。でまずですね、私が所属しているコミュニティの紹介を簡単にしようかと思うんですけれども、TFSUG ということで、チームファンデーションサーバーユーザーズグループというグループをやっておりまして、まあ、細かい話は TFSUG.com の方に書かれていますので、そちらをご参照いただきたいと思います。で、まあ、どういう人たちが来ているのかなっていうのかと、TFS を使っている方ですとか、あとは、まあ、プロセス改善をしたい方とか、開発を少しでも良くしたいという、まあ、志を持った方に、来ていただいているような形になります。で、まあ、主にはですね、月1回の勉強会をやっておりまして、後でもご紹介しますけれども、来週、再来週ですね、にも、勉強会を開催するというのがあります。で、まあ、ハッシュタグは TFSUG というものがありますので、まあ、今日もこれをつけて、流してもらえると、後で拾いやすいです。であとですね、ちょっと宣伝なんですけれども、TFSUG で簡約に関わった、Agile Software Engineering という本がですね、出版されておりまして、ちょうどですね、今日まで、オンライン、日経 BP 社のサイトで、オンラインで購入されると、2割引きになるキャンペーンをやっておりまして、今日が最終日ですね、ぜひご興味があったら、ご購入いただければなと。で、もともとこれ、了承でして、書かれているのはサム・ロッケンハイマーというビジュアルスタジオの、まあ、プロダクトオーナー的な人ですので、まあ、今後のソフトウェアの開発のあり方ですとか、まあ、ビジュアルスタジオを実際にその開発の中でどうやって使っていくのかといったところが、細かく書かれていますので、ぜひドットネットですとか、まあ、Windows 系の開発をしている人、まあ、してない人も含めてなんですけれども、ソフトウェア開発に関わっている人たちには読んでいただきたい一冊かなと。で、私の自己紹介を簡単にいたしますと、中村薫と申しまして、普段はですね、Windows 系のやっぱりアプリケーションの開発をしておりまして、まあ、.NET ですとか、あとはネイティブのアプリもやっています。まあ、どちらかというと、アプリケーション、Windows の上で動くアプリケーションということで、若干 Azure の方とは面倒ですが、で、先ほどもご紹介いただいた通り、MVP の Visual Studio LLM ということで、アプリケーション開発全般に関わる、切れましたですね。あとですね、これはツールの方の話になっておりまして、あとはサーティファイドスクラムマスターというですね、これも後でご紹介しますけれども、Visual StudioTFS 次のバージョンで、スクラムというプロセスと密接に関わってくるんですけれども、この認定制度を受賞でした。であとですね、これがマネジメントの方なんですけれども、あとデベロップメントの方でですね、キネット Windows というのが今年に入ってからですね、発売されています。で、こちらの方もやっておりまして、キネットをやりつつ、マネジメントは TFS を使ったりスクラムを使ったりということですね、マネジメントとデベロップメントを相互にやるような形の活動をしております。今日お話しすることなんですけれども、まずは TFS って何ぞやという話と、あとは TFS が Azure 上で動作すると、何が美味しいのかと、どうかができるかということ で、あとはですね、全体的な話ということで、じゃあこういうものを使ってこれからのソフトウェア開発のあり方というところをですね、お話ししようかなと思っております。で、アジェンダをそれに沿った形ですね。で、簡単に用語をですね、まずおさらいしておくと、TFS、TLS と言っているのが、チームファンデーションサーバーと呼ばれる、ソフトウェア開発に欠かせないようなソフトウェアになっています。で、同じようにですね、TF サービスというものが今プレビューで出ておりまして、でこれは、チームファンデーションサービスという、今日の問題です。TFS を交える。Azure の目で動く TFS です。あと VS と言っているのは Visual Studio。で、先ほどから ALM という、がありますけれども、これは、アプリケーションのライフサイクルマネジメントということで、アプリケーションの、ライフサイクルですね、全体的な、マネジメントをするものの考え方とかですね、そういったものです。 でまずですね TABS の概要からお話ししようかなと思うんですけれども、まあ、実は今日お越しになられる方が、まあ、どのような背景を持っているかというのをですね私は全然知らなくてですねちょっとお聞きしたいんですけれども、まあ、TABS を使ってますかということなんですけれども、普段 Windows の開発をされているという方というのをくらいいらっしゃいますか。挙手をお願いしたいんですけど、はい、あほとんどもう9割以上です。はい、ありがとうございます。で、その中でじゃあ TFS を実際に使ってるっていう方がどのくらいいらっしゃいますか。あ、半分ぐらいでしたね。はい。で、その TFS をじゃあ使ってないっていう方の中から、今実際に、プロジェクトの管理するツールっていう、まあ、呼ばれるものがいろいろあると思うんですけども、そういうものを今ほとんど使ってないっていう方ってどのくらいいらっしゃいます。あ、はい、お一人ありがとうございます。はい。まあ、皆さんこういうものは使っていらっしゃるということで、じゃあ、まあ、ある程度の、知識背景はあるということで、まあ、おさらいも含めてやっていこうかなと思うんですけれども、TFS2010、まあ、今出ている最新のバージョンですね。で、まあ、これをざっくりとこういうものだよって説明すると、まあ、ソフトウェア開発における必要なツールを網羅しているツールですよ、まあ、いろんなものが入ってますよ。で特徴的なのが、まあ、網羅しているということで、TFS の中のリポジトリ一つに対して、情報を持っているよ。で、その情報を相互に有機的に関連付けることができますよ。で、まあ、例えば、作業の項目ですとか、リクエアメントですとか、あとはビルドに対するものですとか、テストに対するもの、ソフトウェアに関する一つ、必要なものが、すべて一つのリポジトリに入っていて、それを有機的に関連付けることによって、情報に、価値をもたらすというようなツールなんです。で、そのリポジトリを見るためのツールは、Visual Studio でしたり、Eclipse でしたり、まあ、Excel ですとか、まあ、それぞれデベロッパーの方であったり、まあ、Windows のデベロッパーの方もいらっしゃるでしょうし、そうでないデベロッパーの方もいらっしゃいますでしょうし、あとはまあマネージャーの方であれば、Excel ですとか、まあ、Project だとか、まあ、そういったツールで見たいという方もいますし、ということでですね、まあ、皆さんが一番使いやすいツールを使って見ることができます。だいたいこういうツールを入れるとですね、Excel っていうのが一つの壁になってきますので、この Excel がまあ標準で対応しているというのはとてもありがたいのかなと思います。で、もうちょっと深く、細かくですね、2010機能を見てみると、まあ、バージョン管理ができますよ。データのバージョンが管理できます。であとは作業項目の管理ということで、要求から、タスクテスト、まあ関連項目などなどを入れることができます。で、あとはですね、そのバージョン管理しているプロジェクトソースコードに対して、自動ビルドですとか自動テストというものを行うことができるようで、あとはとても大事なこととして、テストの項目の管理ができる。で、なかなかですね、優勝の製品に回しましてもテストを、管理できるアプリケーションというのは意外と少ない。で、まあ、あっても非常に効果だったりするんですけれども、それが、まあ、お手頃な価格で共有できたりとかですね、 TFS の先ほどの一つのリポジトリの中で管理していますので、バージョンデータだとか、あとは作業項目とかと一緒にテストも管理することができる。で、まあ、もちろんこのテストというのも、自動化することができるんですね。まあ、手動テストについても、結果を保存することができたりとかですね、結構いろいろ、使います。で、それらのこうやったことをレポートとして出力する。まあ、これも Excel ですとか、Visual Studio で見るとかですね、まあ、やったことに対する、まあ、アウトプットもすることができる。というのが、まあ、2010のざっくりとした機能です。で、2012なんですけれども、まあ、私も、エヴァンジェリストの長澤さんと一緒に活動していることなので、まあ、長澤さんの話を聞いていると、この絵を、このような絵を見ることが結構多いと思うんですね、ここ最近。で、まあ、2012の機能をざっくりと、絵にするとこういう形になるんですね。で、まあ、これが、どのような形、今までとまあどう変わっていくのかとか、まあ、今までの流れも含めて、どう進んでいたのかというところをお話しするんですけれども、一番特徴的なのが、今までの Visual Studio とか TMS は主に開発がターゲットでした。で、そこから先、実際は開発して終わりではなくて、開発したものを実際に運用して、ビジネスとして回すということが実際のソフトウェアのライフサイクルの中にありますので、まあ、その運用のところまでを Visual Studio でサポートするというところはやはり必要だということで、次のバージョンでは、開発を超えて運用までサポートする でさらに、この開発と運用っていうものをお互いに関連付けて、サイクルとして回してあげるというところがですね、ソフトウェア機能として、サポートされている。でその中で、まあ、一つ、目新しいところがですね、フィードバックのサポートということで、ビジュアルスタジオの2012を、今 RC が出てますけれども、実際に触ったことある方っていらっしゃいますか？半分いないですね。はい、ありがとうございます。これ、入れてもらって、まあ、TFS サービスをくっつけてもいいんですけれども、入れてみるとですね、フィードバッククライアントというアプリケーションが一つ追加されています。で、このフィードバッククライアントが何かっていうと、まあ、テストマネージャーを使われている方は同じようなインターフェースで実は使うことができるんですけれども、実際にこうアプリケーションを使いましょう。で、なんか仕様に合わないとかが売られたっていうときに、このフィードバッククライアントを使って、TFS に対してフィードバックを受けたり、で、そのフィードバックを補助するツールというのが新しくできていまして、これを使うことによって、まあ、運用からのフィードバックというのを入れやすくしたいというような形になります。で、この TFS2012 のエディションなんですけれども、まあ、2010までとなれば、優勝製品の TFSファンデーションサーバーというものが一つだけだったんですけれども、2012になってから、まず無償のエクスプレス版というものが新たに追加されて、これは確か5ユーザーまで使ったものですけれども、これがありました。であとはですね、今日お話ししているチームファンデーションサービスですね、クラウドのサービス。でまあ、この2つが新しく追加されていて、まあ、チームファンデーションサーバーはやっぱりどうしても価格が高いんじゃないのかなという話を聞くことが多いんですけれども、まあ、エクスプレスであれば無償で使うこともできますし、2012も、もうビジュアルソースセーブですね、以前までソース管理で使っていたもの、これよりももう安くなるということで、まあ、価格面でもかなり、競争力が出てきたのかなと思っています。で、まあ、ここまでが TFS のざっくりとしたお話 で今度 ALM ですね、まあ、ちょっとお話しようかな。で、ALM って何かっていうと、まあ、これ私の中での定義なんですけれども、まずはビジネスの中で果たすソフトウェアの、まあ、最初から最後までっていうことです。で、あとはですね、まあ、もうちょっとこう、枠を広げてですね、開発や運用、まあ、本当にソフトウェアを開発して運用して、利益を得ていくという中で、考えるということは、ほとんど全てが、まあ、この分野に入ってくる。でまあ、これも長澤さんのスライドの中でよく見るかなと思うんですけれども、じゃあビジネスとソフトウェアの関係が、まあ、この何年かでどれだけ変わってきたのかなっていう図なんですけれども、まあ、90年代ぐらいというのはビジネスの中でのソフトウェアというのは、あ、なんかあると便利だなとか、あとはまあハードウェアに対してこうソフトウェアでちょっと付加価値をつけるかというところが変化だと思うんですね。で、それが2000年代に入ってきて、あれ実はソフトウェアって有効なんじゃないかということで、ビジネスの中に占める割合が少しずつ増える。で、昨今の情勢を見ますに、もうビジネスに対してソフトウェア、IT というものは不可欠になっている。特にクラウドであれば、もうソフトウェアありきの世界になりますので、ソフトウェアがあってこその、ビジネスである。で、この中で、まあ、例えば、90年代であれば、ソフトウェアの規模が小さいですので、最初にリクライメントを掲げてしまう。で、それに対して実装をしてデリバリーと、ユーザーの方に送り届けるということはですね、まあ、固定であるリクライメントに対して、それに対して完全なものをデリバリーするという流れだったんですけれども、今、時代の変化が早いです。一歩時代の情勢が変化しているという中で、まずはリクライメントを固めるというのがまず不可能。で、リクエアメントが不可能であれば、それに対するデリバリーというのも、その都度その都度変わってくるというですね、まあ、この変化の激しい中で、じゃあソフトウェアをどう作っていくのか、その中でさらに TFS をどう使っていくのかというところがですね、まあ、ALM の、考えるべきものかなと思ったんです。で、先ほどお話しした、まあ、TFS と VS が、まあ、2012でこう開発と運用というものがサイクルとして回るようになってきたんですけれども、ちょっと遡ってですね、まあ、今までの VS のこう前のバージョンを見ていって、まあ、この開発と運用という中でそれぞれまあどういうふうに役割が変わっていったのかなというのをちょっとまあ私なりに整理してみたんです けども、まあ、ビジュアルスタジオの6からドットネット2003ぐらいですね。大体あの1998年前後から、2003年ぐらいですかね。を考えてみると、ビジュアルスタジオがサポートする範囲というのは本当に小さい開発も本当に開発の部分だけだと思うんですね。でこれが2005から2008になってくると、ビジュアルスタジオチームシステムが出てきて、チームのコラボレーションという形で個人の開発からチームの開発にフォーカスされてくる。すると、少しこうサポートする範囲が大きくなる。でさらにですね、今の2010だと、今度はプロセスという概念が出てきて、まあ、俗にアジャイルと呼ばれるプロセスを、メインに導入し始めているんですけども、これを導入することによって、開発のリクエアメントからデリバリーまでをビジュアルスタジオで面倒見ることができる。で、ここからですね、さらに2012になったときに、開発から運用までをトータルで、面倒見られるツールになってくるというところですね。で、この時に、まあ、新しい概念として、このループ自体はですね、コンティニアスフィードバックという考え方からできていて、あの継続的なフィードバックですね。フィードバックを定期的に受け入れて、でそれを開発に生かして、製品としての価値を高めようという考え方です。もちろん継続的にフィードバックを得るためには継続的にデリバリーする必要があるということで、開発側としてはコンティニアスデリバリーと呼ばれる継続的にこうデリバリーするシステムを構築する必要があるでしょう。でそれを実際に運用する側としてはコンティニアスフィードバックという形で、開発側にフィードバックをかけるというのが必要です。でまあ、なんでこういうことをしなきゃいけないのかっていう話をするとですね、まあ、先ほど申した通り、リクエアメントが固定できない、変化していく、考えていくと、のビジネスに対してピンポイントで狙って打つっていうのが難しくなってきた。でこれが90年代、2000年代のリクエアメントが小さいな、時代であれば、一回狙って打てば、まあ、真ん中にピッチとか。で今はそういうわけにいかない。複合と変わるビジネスに合わせて狙いを変える必要があるということはですね、常にこう市場だとか、まあ、ビジネスを監視しながらソフトウェアの方向を少しずつ変えていくという必要が出てくるでしょう。ということで、デリバリーとフィードバックを繰り返しながらソフトウェアを成長させていくという考え方が求められるかなと思います。で、まあ、こういう考え方が、まあ、ビジュアルスタジオが世界中で販売されているツールですので、こういうツールで標準になる意味がどういうものか、では世界中の皆さんにこういうような使い方をしてくださいねという、まあ、一つの例を示しているところだと思うんですけれども、まあ、そういう意味では、こういう考え方とかこういう使い方というのが今後のトレンドになってくると思っています。でここからですね、チームファンデーションサービスのお話をするとですね、チームファンデーションサービスの概要としては、まあ、TLS は従上でクラウド化したサービスで、まあ、そのままです、ね、であとはですね、TLS2012 と、まあ、ほぼ同等の機能になっています。ということで、TLS2012 を使ってますと、で、まあ、TLS サービスの方に、移行するにしても移行のコストというのは、まあ、かからないでしょう。まあ、逆もそうですね、お互い、まあ、TLS をクラウドに持っているのに、ローカルに持っていても同じような使い方ができる。でまあ、クラウド化された背景というところで、これも後でお話しするんですけれども、去年の11月に ALM サミットというですね、ALM に関する、イベントが、シアトルの方で開催されてまして、私もそれに参加したんですけれども、その中でやっぱり TFS Azure の話が出ていて、でまあ、なんであの TFS を Azure 上に載せたかという背景で、一番 TFS に関して、問い合わせが多いものというのが、やっぱりインストールと運用に関するところなんですね。で、まあ、私自身も、去年ですね、現場に TFS を導入して、やっぱり、環境の構築から運用に持っていくまでのコストがかなり高い。まあ、私は主にクライアントサイトをやっていて、まあ、サーバーの方が増えてっていうのもあるんですけれども、まあ、それを踏まえてもなかなか難しいということで、まあ、この一番問い合わせの多いものを、自社の方で面倒を見て、開発者には開発に注力してもらうという背景があると思います。あとですね、TLS サービスと Azure ということで、まあ、TLS サービス自体は Azure 上で動いてるんですけども、まあ、実際のその Azure の環境といろいろと組み合わせできることがあるんですけれども、先ほどあの午前中のデモにもあった通り、TFS サービスから Azure ワンクリックでデプロイできるというところが一つと、あとは Azure をビルドサーバーとして利用できるようというのが一つあります。で、まあ、これはあのメトロのビルドはまだちょっとできないという話なんですけれども、通常のクライアントアプリであれば、Azure 上に TFS を立てて、そこから Azure 上のビルドサーバーに対してビルドをかけてそのままデプロイとかですね、まあ、あのクラウドの中で全て収束するような形になっていく。でこういうことがですねできると、じゃあ何が開発者にとって嬉しいかっていうところですね。でまずはあの先ほどの話の通りですね、構築とか運用っていうのに結構コストがかかるので、それを面倒見る必要がなくなるので、まあ、相対的にコストが減ってくるだろうと、まあ、そういうのを専門に面倒見てる人がまあいると思うんですけども、まあ、そういう方の負荷が減ってくると。でそれによって実際まあやるべきことは開発ですと、ビジネスを加速するための開発ですということで、そこに注力することができるでしょう。であとですね、これ私実際に手元の環境で TFS2012 と TFS16 を交互に使ったりするんですけれども、場合によってはですね、手元で動かすときのレスポンスがいいんですね。すごい快適に使えるということで、まあ個人レベルでも構わないでしょうし、そんなにもクリティカルではない、ソースコードとかであれば、もう Azure 上に置いてしまって、クラウドで運用するっていう方が、実は開発者にとってもメリットが大きいのかなという形が、感じがしています。その TFS サービスと TFS2012 をちょっとまあ、こんな感じだよっていうのをご紹介したいと思うんですけれども、まずですね、TFS2012 の RC ですね。でこれインストールして、とりあえずこうプロジェクトを開くとですね、まあ、こんな画面が出てきます。でこれ2010と結構変わってるんですけれども、かなり情報がスッキリして実は見やすくなってます。で TLS サービスのプレビューはこんな感じですよ、まあ、ほぼほぼ一緒なんですね。もう手元の環境、手元に作った TLS の環境とほぼ同じものがもうクラウド上に置かれている、まあ、言語の選択などはありますけれども同じもので、ちょっと中を見てみるとですね、まあ、バックログと呼ばれる、要求の一覧ですね、こういうものが用意されていて、これもですね、すごい入力がしやすくて、結構2010までの Visual Studio と Team Manager Server を使っていると、まあ、作業項目を入力するだけでも一苦労だったりするんですね。まあ、数が増えていくとなかなか大変で、ということで、まあ、Excel を、まあ、連携させてみたりとかですね、いろいろ、手を貸しのがあるんですけれども、この2012ですとか、Team Foundation Service だと、簡単に、バックログですとか要求っていうものを入れることができる。で、ここからですね、どんどんタスクを作っていったり、テストを作っていったりですね、要はやらなきゃいけないことっていうのは、どんどん追加できる。ストレスなく追加できるということですね。でやらなきゃいけないことが決まったら、まあ、実際にやりましょうということで、まあ、スクラムやスプリントという概念を使って、ある一定の期間内に一定のアウトプットを出しましょうという考え方をするんですけれども、このスプリントという考え方を使って、ある一定期間内にアウトプットを出していくというような形になります。でここでですね、まあ、何が終わって何ができて何ができてないかっていうのを一目で見られるようにするためにタスクボードと呼ばれる機能があって、やることリスト、まあ、タスクがこうずらずらとあって、それがですねタスクボードという目に見える付箋のような形で、置かれている画面が出てきます。で逆にまあそれを一覧として見ることもできて、これをやれば、まあ、自分の仕事としては終わりで、まあ、ゴールが見えるので自分があとどれだけの力を出せるのかというのはとても分かりやすいというところですね。まあ、これがざっくりとした、TFS プレビューと、TFS2010 の概要。でこれらを組み合わせて、じゃあまあ今風のソフトウェア開発ってどうなんだろうなっていうのをちょっと考えてみるとですね、まずまあツールはツールでいいんですけれども、まあ、その背景にある考え方っていうのはやっぱり理解しないといけないかなと思っていて、まあ開発プロセスっていうのはどうしても出てきますよ。でまあ俗にアジャイルと呼ばれるスクラムですとかエクスピという考え方だったり、あとはまあ従来の手法のまあウォーターフォール的な何か、まあ、実際に日本でやってるウォーターフォールが本来のウォーターフォールかっていうのは私は疑問なんですけれども、こういうものであったり、まあ、よく言われる V 字モデルという形であったりするんですけども、聞いてみようかな。実際に今、皆さんが開発されている、まあ、開発プロセス、まあ、これをどっちかに 分けるかな、どっちかなって言った場合に、アジャイル的な手法を取ってる方ってどのくらいいらっしゃいます？チームさんの、はい、ありがとうございます。どちらかというと、ウォーターフォールのような形でやってるということ。はい、ありがとうございます。で、まあ、どちらでも別に構わないと思うんですね。まあ、どっちがいい悪いって話をするわけでもないので。で、まあ、TFS に関して言えば、まあ、従来型の V 字モデルにしても、TFS の機能っていうのは、もう全ての工程において使うことができる。で、要求であれば、バックログに全部やりたいことを詰めてあげる。で、それを設計して、やらなきゃいけないことっていう形でタスクに落としていく。で、実際に実装するときには、もちろんバージョン管理が必要です。で、ソースをいじってる間には、CI というか、コンテニアスインテグレーションという形で、どんどんビルドをして、テストをしてという形で動かしていく。で、今度、まあ、VJ モデルを駆け上がっていくときに、ユニットテストはもちろん、Visual Studio のユニットテストの機能が使えますし、結合テスト、受けるテストであれば、UI のテストというものを手動でもできますし、自動でもできる。ということで、まあ、もちろん従来型のモデルにも使うことができます。で、今度ですね、先ほど書いているスクラムのサイクルがこういう形になっていて、まずプロダクトバックログって言ってるのが、バックログと呼ばれるやることのリストですね。やりたいことのリスト。で、このやりたいことのリストのバックログの中から、スプリントと呼ばれるある一定の期間内に、一定の成果を出すということで、スプリントのゴールを決めます。で、それがタスクとしてスプリントバックログに落とされて、まあ、ワンスプリントだいたい2週間から4週間で、回されます。で、この2週間から4週間過ぎた後には、出荷可能な製品の積み上げということで、何らかのアウトプットが必ず出るという仕掛けになっています。で、これをですね、じゃあ TLS に当てはめるとどうかっていうと、やっぱり同じように使えるんですね。バックログはまあバックログですし、まあ、スプリントバックログはタスクという形で、お使いになりますし、開発中であれば CI、UI テスト、バージョン管理テストが必要でしょうと。で、最後にまあ受け入れテストをするときには、TFS のテストというものがもちろん使えますよ。で、TFS と開発プロセスを見たときにですね、まあ、2010の開発プロセスの、テンプレートもですね、NSF Agile という、まあ、スクラムをマイクロソフト風に少しカスタマイズしたものがテンプレートであると思うんですけれども、2012のプロセステンプレートは、まあ、現状ではデフォルトがスクラムになっています。スクラムになっています。で、これも考えてほしいのが、まあ、先ほど言った通りですね、世界中の開発者が利用するツールも標準になってますよ。で、この意味を考えていただきたい。で、まあ、ただですね、結局はやることっていうのはビジネスを加速させるためのソフトウェアを作るっていう、まあ、目的においては、まあ、どちらのプロセスも別に、目的に対しては基本であって同じものであるので、まあ、どちらを採用するっていうのは、まあ、それは組織の形態とかによるのでいいと思うんですけれども、まあ、スクラムが、標準になっているというところを、少し念頭に置いていただいてもいいかなと。で、まあ、従来のものとスクラムでじゃあ何が違うのかっていうと、やることは一緒なんですよね、実は。まあ、分析して設計して実装してテストっていうのを、こう従来であれば、こう一直線、時間軸にバーッと並べたものも、これをこう縦にモンってやって、縦に切っていくような形ですね。この時間軸で見ると、実際にテスト済みのものがどんどん出ていくと。で、これが、一番最初の、デリバリーしてフィードバックを受けてっていうところ。絡んできて、まあ、小刻みにデリバリーをして、小刻みにフィードバックを得て、少しずつ軌道を修正して、価値あるソフトウェアを作るというところから考えると、やはり少しずつ、製品の本当に欲しい部分から作っていく。で、実際にそれをリリースする。で、そこからフィードバックを得て、より良いソフトウェアにするための、判断をするというところで、やはり連続的な取り組みというのが必要になる。で、まあ、さらにその背景を見るとですね、まあ、よく言われるソフトウェアプロジェクトにおけるまあ、機能にどういう割合で機能が使われているのかなっていう、まあ、これもよく見る例だと思うんですけれども、まあ、実際に使わない機能っていうのが 45% あるらしい。まあ、ウォーターフォール的な形で、固定されたリクエアメントに対してデリバリーすると、実はその中の 45% というのは使わない可能性がある。で、まあ、そういう使わないものに対して、コストをかけるのはちょっともったいないので、じゃあそういうではなくて、使うものから順に少しずつ作っていきましょう。で、最終的に必要なものをデリバリーしましょうというところにですね、少し発想を変えてあげると思います。 で、まあ、先ほどの話に戻って一気通貫で、分析化テストまでやるっていうよりは使うものから順番に少しずつ作って、少しずつリリースをして少しずつ価値を確かめてフィードバックを得るという形が、まあ、今のビジネスの中としてはやりやすいかなというふうには、これ私の実感としても考えます。ということでですね、スクラムサイクルということで、で、まあ、ちょこちょこ、こう軌道修正をしながら、まあ、進めていくっていうのはなかなか難しいっていうのは実際はあるんですね。まあ、スクラムはすごい単純なフレームワークなので学習すること自体はとても簡単なんですね。ただやっぱり実践していくとなるといろいろな障害が出てくるということで、やっぱりそこにTFS ですとか、まあ、チームファンデーションサービスっていうのをサポートするツールとして入れてあげる。で、まあ、単純なスクラムフレームワークの中に、TFS の機能を添えてあげることによって、まあ、CI ですとかバージョン管理ユニットテストをすることによってより強固な形でソフトウェアをデリバリーすることができるでしょう。で、バックログを作ることによって、実際にいる機能、いらない機能の取捨選択ができるので、欲しい機能から順番に作られる。で、バックログに対してはもちろん受け入れテストを作られるので、やりたいことに対してゴールが明確にする。で、やりたいこととゴールができれば、あとは粛々と進めるだけということでですね、このスクラムのフレームワークの中に、TLS のエッセンスとして入れてあげると、強化された開発のサイクルができるのかと思います。で、ちょっとですね、先ほどお話しした ALM サミットでのシアトルで、今日も行われたんですけれども、実際にそこに参加した感想をお話ししようかと思います。で、まあ、これ300人ぐらいの方が、1週間ですね、ALM に関する、セミナーを受講するというイベントだったんですけれども、いろんな国の方が来ていて、まあ、海外の状況を、まあ、一部分を見るというには適切な場だったと思います。で、この時にですね、この場で出てきた言葉というのはこんな感じだったんですね。一番最初の日の一番最初のキーノートのセッションが実はソフトウェアの何かではなくてビジネスバリューについての話です。ビジネスについての価値は何なのか、要は何のためにソフトウェアを作っているのか、それがビジネスとして価値を上げるためだというのがまず一番最初。で、その次に出てきたのが、デブオプスと呼ばれるデベロップメントとオペレーションの、統合ですね。コンテナスフィードバックですとかコンテナスデリバリーを統合した形、そのビジュアルスタジオの次のバージョンの、コアという部分ですね。で、あとは、スクラムですとか看板ですとか、あとはリーンという考え方、このあたりも結構出てきます。あとはですね、XP、エクストリームプログラミングと呼ばれる、プラクティスの集まり、そして TDD ですとかペアプログラミングという言葉もですね、結構出てきていました。で、逆にですね、出てこなかった言葉っていうのがあって、それが、コンテニアスインテグレーションですとか、バグトラッキングシステムとか、まあ、イシュートラッキングシステムと呼ばれるもの、あとはソースコードマネージメントと呼ばれるものが実は出てきてないんですね。で、まあ、周りの人にお話を聞くと、まあ、実はもうこの辺りは何年か前についてしまった。で、これらはもう彼らにとっては標準である。で、実はですね、向こうに行って私がちょっとびっくりしたのが、意外と海外ではもうウォーターフォールはあんまり使ってないんじゃないかっていう話があるんですけれども、実はそうでもなくて、結構ウォーターフォールでやってる方って海外で多いみたいなんですね。で、まあ、一番最初初日に、スクラムのワークショップが参加したんですけれども、隣にいた女性の方がですね、ウォーターフォールのマネージャーだったよ。で、まあ、私今ウォーターフォールでやってるんだけど、スクラムでどうするのみたいな話をしたんですね。ということで、まあ、ウォーターフォールでやってる方って結構いるんですけれども、この辺りの基本的なところっていうのは、もうこういう彼らでも実はやっている。まあ、プロセス以前のプラクティスということでもやっている。で、その先として、ビジネスに対してソフトウェアをどうやって披露されているとか、まあ、そのビジネスの中でソフトウェアをどうやって回していくかというところに、注力している段階だというところでですね、まあ、興味範囲っていうのはそこまで、海外と日本の中では、違いはないと思うんですけれども、もうちょっとですね、広い視点で、彼らはものを見ているのかというところを感じました。はい。で、まあ、ちょっと早いんですけど、まとめをするとですね、まあ、これはとある あのプロダクトの、紹介のスライドから持ってきたんですけれども、まあ、良いプロダクトっていうのは、ベターなツールと、シンプルなツールとベターなプロセスができてくるんだよというところでですね、まあ、私が考える良いプロダクトに必要なものっていうのを挙げてみようかなと思います。で、まあ、もちろん個々人の技術っていうのは必要です。でまあ、時代に応じた技術を身につけて、時代に応じた開発手法でやるよという、もちろん技術は必要です。でもちろんその中に適切なツールというのが出てきます。まあ、それが Visual Studio であったりとか、まあ、他のツールでもそれは構わないと思うんですけども、ツールを適切に使えてます。であとはそのツールの背景にある考え方ですね。例えば Visual Studio であれば、Azure の考え方が少しずつ入ってきていますので、そういうプロセスを少しずつ取り入れていくと。ということで、まあ、良いプロダクトを出すためには、やっぱり技術とツールとプロセスというのはバランスよく必要になると思います。でこれがやっぱりバランスだと思っていて、例えば技術だけが飛び抜けていても、やっぱり良いプロダクトを作るというのは難しいです。じゃあツールがいいかと。強力なツールがあれば、それで良いプロダクトができるかというと、やっぱりそうです。じゃあ組織として、良いプロセスができていれば、それで十分かと言われるとそうです。やっぱりこの技術とツールとプロセスっていう輪がですね、噛み合ってないと良いプロダクトっていうのはできにくいかなと思います。で、最後ですね、ちょっと宣伝なんですけれども、7月の13日の金曜日に、このザ・スクラムとチームファンデーションサーバーをですね、もうちょっとこう、一歩踏み込んだ形で、紹介しようかなという勉強会を企画してまして、まあ、対象としては、TMS をこれから触ってみようかなと、ちょっと触ってみたけどよくわかんないなっていう人ですとか、スクラムをこれから始めたいなとか、どういうものかな、あとは、スクラムをちょっとやってみたんだけど、うまくいかないかなっていう人を、対象にしております。で、これちょうどですね、募集サイトは、今朝開けましたので、まあ、覗いてみてご興味があれば、ご参加いただければと思います。で、最後ですね、まあ、先ほどから言ってる通り、ソフトウェアを開発する目的が何なのかという話をすると、まあ、ビジネスの中で、ソフトウェアを徹底化にしてそこから、まあ、利益を得るというところが、まあ、目的なので、それに対して、良いプロダクトを作りましょう。やっぱり良いプロダクトを作るためには、素晴らしいチームと素晴らしいツールが必要ですということでですね、この辺りを、少しずつこうよりよく改善していってですね、皆さんが良いプロダクトをリリースできるような世の中になればいいかなということでですね、私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。